地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で、医療にまつわるタイムリーなお話をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。本日のテーマはスポーツ外傷です。講師として草津立東医師会会員で、金沢整形外科クリニック院長、愛野大学医療保健学部理学療法学科教授の金沢信彦先生に来ていただきました。金沢先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、もうすぐスポーツの秋です。運動会のシーズンにもなりますが、金沢先生、スポーツ外傷とはどういったもののことを言うんでしょうか。
はい、スポーツ外傷とは、スポーツ活動中に身体に1回の大きな力が加わることによって起こる怪我のことを指します。身近なところでは打撲や捻挫、肉離れ、さらには擦り傷などです。重篤なものには頭部外傷や脊髄損傷のように、生命や後に重大な機能障害を残す外傷も含まれます。
スポーツ外傷とスポーツ障害の違いを教えていただけますか。
はい、はじめにお話したように、スポーツ外傷は1回の外力により生じるものですが、スポーツ障害は繰り返すスポーツ動作で体の特定部位が酷使され起きる故障です、うん、オーバーユース症候群、使いすぎ症候群と呼ばれています。ただ、あまり使いすぎなくても起きるスポーツ障害もあります。マルユース症候群と呼ばれる、体の使い間違いや慣れないスポーツを始めたばかりで、未熟なために起きる障害がそれです。当然、両者が混在していることもあります。
はい。では、もう少し具体的に教えていただけますか。
わかりました。まず、スポーツ障害のことからお話します。わかりやすいように代表的な野球肘、を例にとって説明します。これは特に小中学生の成長期が問題となります。繰り返す投球動作で起こります。さまざまな病態がありますが、例えば投球の加速器には肘関節の内側、小指側ですね、に引っ張る力が働くため、靭帯を痛めたり、付着部の骨が剥がれたり、骨端線と呼ばれる骨の成長線が開いてしまうこともあります。一方、外側、親指側ですが、関節には圧迫力が加わり、骨の関節面がぶつかり合い、軟骨を損傷します。上腕骨小頭部と呼ばれるところでは、離断性骨軟骨炎という軟骨の損傷が起きます。軽症例でも3から6ヶ月の投球禁止が必要で、手術が必要な場合もあり、復帰に1年かかります。決して稀な障害ではありません。本当に多いです、
はい、
野球の適切な投球数は小学生50球、中学生70球、高校生100球とされていますが、現状はどうでしょうか、うん、また他のスポーツでも言えることですが、適切な練習量は小学生1日1から2時間で週10時間以内、中学生で1日2から4時間で週20時間以内とされています、
はい、
これも現状はどうでしょうか。これを超えると、いろんなスポーツ障害の発生頻度が高くなります。
なるほどね。次にスポーツ外傷についてですが、もしもスポーツの最中に怪我をしてしまったとき、応急処置として私たちはどのようなことに注意すればいいんでしょうか、教えてください。
スポーツ外傷といっても、打撲や肉離れ、手足の骨折、脱臼などだけではありません。
はい。
冒頭にお話したように、頭部外傷や脊髄損傷もあります。まず受傷起点、怪我の仕方ですねと意識があるかどうかが重要です。頭部外傷などで脳震盪がある場合は、意識が一時的でもなくなっていれば、そのままプレーを続けることは危険です。また野球などで強い打球を胸部に受けた後に意識がなくなれば、心臓で不整脈が起こっている場合もあります。心肺蘇生と AED が必要なこともあります。またラグビーやアメリカンフットボールなどでよく起きる頸部損傷では、手足の麻痺の有無を確認し、 脊髄損傷が疑われるときは安易に動かしてはいけません。頸部を固定して移動させることは必要です。担架への移動で麻痺を悪化させることもあります。救急隊を呼んでプロに任せましょう。決してゲームの進行や運営を優先させてはなりません。この件は知らないでは済まされないレベルの処置です。安易な移動で麻痺が進行した場合は本人自体も非常に不幸なことですし、もし訴訟になれば指導者や運営サイドは必ず責任を追及されますのでご注意ください、
はい、
次に日常よく遭遇する打撲や捻挫、肉まだれなどについてお話しします、
はい、
これらも決して軽々しく考えてはいけません。最終的には整形外科を受診し適切な診断と治療を受ける必要があります。ここではスポーツ現場での基本中の基本であるライス処置についてお話しします。
はい、ライス処置ですか。私初めて伺いました。
ライス処置は安静レスト、冷却アイシング、圧迫コンプレッション、鉗子の挙上エレベーションのスポーツに限らず外傷の緊急処置の頭文字を取ったもので、最近ではこれに固定サポートを追加しライス処置とも言われます、
はい、
安静レストは損傷部位の主張や血管神経の損傷を防ぐことが目的で、添え木を当てたりテーピングなどで損傷部位を固定し局所の安静を保ちます。冷却アイシングは損傷した組織の炎症が周囲に波及していくことを阻止するものです。最も大切な処置で、後の治療経過と治り具合を大きく左右します。平たく言えば、やけどの時冷やすのと同じです。しっかりと正しくアイシングされると、損傷の程度が一段階下がります。アイシングはビニール袋などに氷を入れて、患部を冷却します。15から20分冷却し、患部の感覚がなくなったら外し、また痛みが出てきたら冷やす、といったことを、1から3日間続けます。特に最初の2日間が大切です。その後もじんわりと1週間ぐらい冷やした方が経験上いいようです、
はい、
圧迫コンプレッションは患部の内出血や主張を防ぐことが目的です。スポンジやパッドを主張が予想される部位に当てテーピングや弾性包帯で軽く圧迫気味に固定します。安静冷却固定は同時に行うこともできます。例えば大腿部なら弾性包帯で 2,3 週巻いた後にビニール袋に入れた氷を損傷部位に置き、さらにそれを巻き込むように包帯しておけば OK です。最後に挙上エレベーションですが、これは腫れることをできるだけ防ぐことが目的で、損傷部位を心臓より高く上げるようにします、
はい、
それから損傷の程度は外から分かりづらいものです。決して素人判断をせず整形外科を受診し、レントゲンや超音波検査を受けて適切な治療を受けてください。
はい、わかりました。続いてスポーツ障害やスポーツ外傷を予防するにはどうすればいいんでしょうか。
これは難しい質問ですね。月並みですが、日頃からの筋力強化や柔軟性の獲得は大切だと思います、
はい、
さらに整備の悪いグラウンドや体育館などの環境、過密な試合スケジュールなども大きく左右すると思います、
うん、
練習後、クールダウンのストレッチやアイシングも大切です。それと、ひどくなる前に整形科を受診してください。病院に行かない理由に、休めと言われるからとよく聞きます、
はい。
我慢していい痛みと部位、我慢してはいけない痛みと部位があります。最近の整形科医は、やみくもに休めとは言いませんし、痛みがあっても大丈夫なときは、なるべく痛みを軽減し、試合や練習に参加できるように協力しています。
はい、まあ、これからのシーズン、怪我に十分注意してスポーツを楽しみたいものですね。では金田先生、最後に付け加えることは何かありますでしょうか。
この機会ですので、一言、特に成長期の子どもたちのスポーツの面倒を見ておられる指導者の皆さんへのお願いです、
はい、
成長期の子どもたちの体は非常に特殊で、同じ年齢でも個体差が非常に大きく、大人がこれくらい大丈夫だろうと思っていることでも、子どもの関節や軟骨に非常に大きな負荷をかけています。特に肘の関節はガラス細工のように繊細です。野球などで肘を痛めてくる小学生や中学生が非常に多く、練習内容を聞くと先進国とは思えない状況に愕然とします。 言葉が適切かどうかは分かりませんし、気分を害されるかもしれませんが、あえて言わせていただければ、成長期の特性に理解のない指導は虐待と同じではないでしょうか。
はい、大変よく分かりました。金沢先生、本日はお忙しい中、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は、講師に草津立東医師会会員、金沢整形外科クリニック院長で、愛の大学医療保健学部理学療法学科教授の金沢信彦先生に来ていただき、スポーツ外傷についてのお話を伺いました。